堀立つを咲く風立ちぬ冬。1935年10月23日、明け方近く、私は自分のすぐ身近でしたような気のする異様な物音に驚いて目を覚ました。そしてしばらく耳をそば立てていたが、サナトリウム全体は死んだようにひっそりとしていた。それからなんだか目が冴えて、私はもう寝つかれなくなった。小さな蛾のこびりついている窓ガラスを通して、私はぼんやりと暁の星がまだ二つ三つかすかに光っているのを見つめていた。がそのうちに、私はそういう朝明けが何とも言えずに寂しいような気がしてきて、そっと起き上がると、何をしようとしているのか自分でもわからないように、まだ暗い隣の病室へ素足のままで入っていった。そしてベッドに近づきながら、節子の寝顔を鏡込むようにして見た。すると彼女は思いがけずパッチリと目を見開いて、そんな私の方を見上げながら、どうなすったのといぶかしそうに聞いた。私は何でもないといった目くばせをしながら、そのまま緩やかに彼女の上に身をかがめて、いかにもこらえきれなくなったように、その顔へぴったりと自分の顔を押しつけた。まあ冷たいこと。彼女は目をつぶりながら頭を少し動かした。髪の毛がかすかに匂った。そのまま私たちはお互いのつく息を感じ合いながら、いつまでもそうしてじっと頬ずりをしていた。あら、また栗が落ちた。彼女は目を細めに開けて私を見ながらそうささやいた。ああ、あれは栗だったのかい。あいつのおかげで俺はさっき目を覚ましてしまったのだ。私は少し上ずったような声でそう言いながら、そっと彼女を手放すと、いつの間にかだんだん明るくなりだした窓の方へ歩み寄っていった。そしてその窓に寄りかかって、今しがたどちらの目からにじみ出たのかもわからない熱いものが、私の方を伝うがままにさせながら、向こうの山の背にいくつか雲の動かずにいるあたりが赤く濁ったような色合いを帯び出しているのを見入っていた。畑の方からはやっと物音が聞こえ出した。そんなことしてらっしゃるとお風邪をひくわ。ベッドから彼女が小さな声で言った。私は何か気軽い調子で返事をしてやりたいと思いながら、彼女の方を振り向いたが、大きく見張って気遣わしそうに私を見つめている彼女の目と見合わせると、そんな言葉は出されなかった。そして無言のまま窓を離れて自分の部屋に戻っていった。それから数分経つと、病人は明け方にいつもする抑えかねたような激しい咳を出した。再び寝床に潜り込みながら、私は何ともかとも言われないような不安な気持ちでそれを聞いていた。10月27日、私は今日もまた山や森で午後を過ごした。一つの主題が終日私の考えを離れない。真の婚約の主題、二人の人間がそのあまりにも短い一生の間をどれだけお互いに幸福にさせ合えるか。抗いがたい運命の前に静かに頭をうなだれたまま、 互いに心と心と、身と身とを温め合いながら、並んで立っている若い男女の姿。そんな一組としての寂しそうな、それでいてどこか楽しくないこともない私たちの姿が、はっきりと私の目の前に見えてくる。それを置いて、今の私に何が描けるだろうか。果てしのないような山麓をすっかり黄ばませながら傾いている唐松林の緑を、夕方私がいつものように足早に帰ってくると、ちょうどサナトリウムの裏になった雑木林の外れに、斜めになった日を浴びて髪をまぶしいほど光らせながら立っている一人の背の高い若い女が遠く認められた。私はちょっと立ち止まった。どうもそれは節子らしかった。しかしそんな場所に一人きりのようなのを見て、果たして彼女かどうかわからなかったので、私はただ前よりも少し足を早めただけだった。がだんだん近づいてみると、それはやはり節子であった。どうしたんだい。私は彼女のそばに駆けつけて、息を弾ませながら聞いた。ここで、あなたをお待ちしていたの。彼女は顔を少し赤くして、笑いながら答えた。そんな乱暴なことをしてもいいのかな。私は彼女の顔を横から見た。一遍くらいなら構わないわ。それに、今日はとても気分が良いのですもの。努めて快活な声を出してそう言いながら、彼女はなおもじっと私の帰ってきた山麓の方を見ていた。あなたのいらっしゃるのがずっと遠くから見えていたわ。私は何も言わずに彼女のそばに並んで同じ方角を見つめた。彼女が再び快活そうに言った。ここまで出ると八ヶ岳がすっかり見えるのね。うん。と私は気のなさそうな返事をしたきりだったが、そのままそうやって彼女と肩を並べてその山を見つめているうちに、ふいとなんだか不思議にこんがらがったような気がしてきた。こうやってお前とあの山を見ているのは、今日が初めてだったね。だが俺にはどうもこれまでに何遍もこうやってあれを見ていたことがあるような気がするんだよ。そんなはずはないじゃないの。いやそうだ。俺は今やっと気がついた。俺たちはね、ずっと前にこの山をちょうど向こう側からこうやって一緒に見ていたことがあるのだ。いや、お前とそれを見ていた夏の自分はいつも雲に妨げられてほとんど何も見えやしなかったのさ。しかし秋になってから一人で俺がそこへ行ってみたら、ずっと向こうの地平線の果てにこの山が今とは反対の側から見えたのだ。あの遠くに見えたどこの山だかちっとも知らずにいたのが、確かにこれらしい。ちょうどそんな方角になりそうだ。お前、あのススキが担当生い茂っていた腹を覚えているだろ。
ええ。
だが実に妙だな。今あの山のふもとにこうしてこれまで何も気がつかずにお前と暮らしていたなんて。ちょうど2年前の秋の最後の日、一面に生い茂ったススキの間から初めて地平線の上にくっきりと見出したこの山々を遠くから眺めながら、ほとんど悲しいくらいの幸福な感じを持って、二人はいつかはきっと一緒になれるだろうと夢見ていた自分自身の姿がいかにも懐かしく私の目に鮮やかに浮かんできた。私たちは沈黙に落ちた。 その上空を渡り鳥の群れらしいのが音もなくスーッと横切ってゆく。その波重なった山々を眺めながら、私たちはそんな最初の日々のような親しい気持ちで肩を押し付け合ったまま佇んでいた。そうして私たちの影がだんだん長くなりながら草の上を這うがままにさせていた。やがて風が少し出たと見えて、私たちの背後の雑木林が急にざわめき立った。私は、もうそろそろ帰ろうと、ふいと思い出したように彼女に言った。私たちは、絶えず落葉のしている雑木林の中へ入っていった。私は時々立ち止まって、彼女を少し先に歩かせた。2年前の夏、ただ彼女をよく見たいばかりに、わざと私の2、3歩先に彼女を歩かせながら、森の中などを散歩した頃の、さまざまな小さな思い出が、心臓を締め付けられるくらいに、私のうちにいっぱいに溢れてきた。11月26日。夜、何も知らずにいたのは私だけだったのだ。午前の診察の済んだ後で、私は看護婦長に廊下へ呼び出された。そして私は初めて節子が今朝、私の知らない間に少量の喀血をしたことを聞かされた。彼女は私にはそれを黙っていたのだ。喀血は危険という程度ではないが、用心のためしばらく付き添い看護婦をつけておくようにと院長が言いつけていったというのだ。私はそれに同意するほかはなかった。私はちょうど空いている隣の病室にその間だけ引き移っていることにした。私は今、二人で住んでいた部屋に、どこからどこまで似た、それでいて全然見知らないような感じのする部屋の中に、一人ぼっちで、この日記をつけている。こうして私が数時間前から座っているのに、どうもまだ、この部屋は空虚のようだ。ここにはまるで誰もいないかのように、明かりさえも冷たく光っている。12月5日、夕方、私たちは二人きりでいた。付き添い看護婦は今しがた食事に行った。冬の日はすでに西方の山の背に入りかけていた。そしてその傾いた日差しがだんだん底冷えのしだした部屋の中を急に明るくさせ出した。私は病人の枕元でヒーターに足を乗せながら手にした本の上に身をかがめていた。その時病人が不意に、あら、お父様、とかすかに叫んだ。私は思わずぎくりとしながら彼女の方へ顔を上げた。私は彼女の目がいつになく輝いているのを認めた。しかし私はさりげなさそうに今の小さな叫びが耳に入らなかったらしい様子をしながら、今何か言ったかい？と聞いてみた。彼女はしばらく返事をしないでいた。がその目は一層輝き出したように見えた。彼女はしばらく返事をしないでいた。がその目は一層輝き出したように見えた。あの低い山の左の端に少し日の当たったところがあるでしょ。彼女はやっと思い切ったようにベッドから手でその方をちょっと刺して、 それからなんだか言いにくそうな言葉を無理にそこから引き出しでもするように、その指先を今度は自分の口へあてがいながら、あそこにお父様の横顔にそっくりな影が今自分になるといつもできるのよ。ほら、ちょうど今できているのがわからない？その低い山が彼女の言っている山であるらしいのは、その指先をたどりながら私にもすぐわかったが、ただそこいらへんには斜めな日の光がくっきりと浮き立たせている山日だしか私には認められなかった。もう消えてゆくわ。ああ、まだ額のところだけ残っている。その時やっと私はその父の額らしい山ひだを認めることができた。それは父のがっしりとした額を私にも思い出させた。こんな影にまでこいつは心の内で父を求めていたのだろうか。ああ、こいつはまだ全身で父を感じている。父を呼んでいる。が一瞬の後には闇がその低い山をすっかり満たしてしまった。そしてすべての影は消えてしまった。お前、うちへ帰りたいのだろ？私はついと心に浮かんだ最初の言葉を思わずも口に出した。その後ですぐ私は不安そうに節子の目を求めた。彼女はほとんどすげないような目つきで私を見つめ返していたが、急にその目をそらせながら、ええ、なんだか帰りたくなっちゃったわ、と聞こえるか聞こえないくらいなかすれた声で言った。私は唇を噛んだまま目立たないようにベッドのそばを離れて窓際の方へ歩み寄った。私の背後で彼女が少し震え声で言った。ごめんなさいね。だけど、今ちょっとの間だけだわ。こんな気持ち、じきに治るわ。私は窓のところに両手を組んだまま、言葉もなく立っていた。山々のふもとにはもう闇が固まっていた。しかし山頂にはまだかすかに光が漂っていた。突然喉を締め付けられるような恐怖が私を襲ってきた。私はいきなり病人の方を振り向いた。彼女は両手で顔を押さえていた。急に何もかもが自分たちから失われていってしまいそうな不安な気持ちがいっぱいになりながら、私はベッドに駆け寄ってその手を彼女の顔から無理にのけた。彼女は私に抗おうとしなかった。高いほどな額、もう静かな光さえ見せている目、引き締まった口元、何一ついつもと少しも変わっていず、いつもよりかもっともっとおかしがたいように私には思われた。そして私は何でもないのに、そんなに怯えきっている私自身をかえって子供のように感じずにはいられなかった。私はそれから急に力が抜けてしまったようになって、がっくりと膝をついて、ベッドの縁に顔をうずめた。そしてそのままいつまでもぴったりとそれに顔を押しつけていた。病人の手が私の髪の毛を軽く撫でているのを感じ出しながら、部屋の中までもう薄暗くなっていた。